さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。2ヶ月に1回新生会座山病院から先生方、そしてスタッフの皆さんなどなどお越しいただいておりますけれども、今日もですね、素敵な方にお越しいただきました。ご紹介しましょう。宮下玲奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
宮下さんはですね、新生会富山病院で通訳ですとか中国語の講座を開催されているということで、今日はお越しいただきました。そして一緒にお越しいただいたのがですね、瀋陽市第四人民医院の朱光麗先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、今日はお二方にお越しいただきました。まずですね、宮下さんにお伺いしたいと思うんですけれども、なぜ宮下さんはこのように新生会富山病院で通訳ですとか、中国語の講座ということでお仕事なさっているのかというところなんですね。どういう関わりが中国と新生会とはあるんでしょうか。
そうですね、具体的な仕事は今私は紹介課で勤めています。
はい、
で今の仕事は中国の病院との交流と中国患者さんの受け入れをしております。
なるほど。はい、やはり中国とのお付き合いというのは、たくさん患者さんもね、この日本でもあるでしょうし、そうやってつながっていた方がいろいろと、お互いのためにということがありますよね。
そうですね、今病院交流の方はですね、今中国医科大学と中国瀋陽第四人民病院と連携して、で中国若手医師は新生会富山病院で研修しています。
そうですか、中国から研修にも来てらっしゃる。
はい、はい、そうです。
そうですか、はい、ということは朱光麗先生もそういった研修ということで今日はいらっしゃっているということなんですか。
はい、そうです
ね。そうですか。で、この瀋陽市第四人民医院なんですけれども、なぜこの第四人民医院とのつながりがあるのかということなんですが、朱先生もそうなんですけれども、眼科の先生がとっても多いということなんですね。朱先生も眼科の先生。
そうです
ね。そうですか。うん、そして、新生会富山病院も、眼科で素晴らしい先生いらっしゃいますね。
はい、
舘先生、
はい、
がいらっしゃるということで、こうやってつながりが持たれているということなんですけれども、宮下さんは瀋陽市ご出身。
はい、そうです
ね。えけれども名字が宮下さんでいらっしゃるというのは、
はい、
これは一体どうしてと思われたという方も多いと思うんですけれど。
そうですね、主人は日本人で、
はい、
私は中国瀋陽出身です。
なるほど。ご結婚されて宮下さんになられたということですね。
はい、
そうです。ねえ、日本というか富山に来て何年になるんですか。
今年は11年目です。
そうですか。もう10年以上いらっしゃるとだいぶ慣れましたか。
そうですね、はい、
大丈夫
寒さは慣れてます。
寒さは慣れているということでこの瀋陽市というのは大変寒いところだそうですね。
そうですね、中国の東北地方にありますが、で冬は寒いです。で2、3週間前はマイナス27度でした。
おそんなに寒い。
寒いです。
服装ってどんな服着て生活してるんですか。
冬はやっぱりダウンコートですね。
ダウンコート、
はい、
それがないと、
はい、
ね、
はい、
そうだから寒さに慣れているということで、はい、今日宮下さんも朱先生も結構薄着なんですよね寒くないのかなって思ったんですけれども、お二人とも寒さには強
い
ですね。朱先生も瀋陽市ご出身。
そうです、瀋陽の出身です。
そうですか。寒いのには強いですね、じゃあで、こうやって研修で富山に来られて、やっぱりこの同じ瀋陽市出身の宮下さんがいらっしゃると、先生もほっとされたでしょう。よかったなって。
そうですね、
ねえ、やっぱり同じところ出身の方がいるというだけで安心しているところに優秀な通訳をねしてくださっているということでで、宮下さんの日々のお仕事についてもう少し詳しくお聞きしていこうと思うんですけれども、まず通訳というのがありますよね。
はい、
普段はどんな風に通訳っていうのはする、機会がありますか。
そうですね、今は患者さんの受け入れをして おりまして、
はい、
中国の患者さんは最近多いです、
うん、
はい、で今までは眼科、皮膚科、内科などの患者さんはますます多く来られてますの で、
ですか、
はい、患者さんと一緒に診察しに行ったり話したりとかしております。
そうですか、はい、ということはやはりこの富山にも中国人の方いっぱいいらっしゃってるってことですよね。
あ、中国、あ、富山県内の中国人はそうですけど、うん、
はい、
では今受け入れというのは中国国内からわざわざ治療のために富山に来られる中国患者なんです。
そんな方いらっしゃるんですか、はい、すごいですね、はい、治療しにこの富山までいらっしゃる。
はい、はい、
そうですね、はあ、それを聞くと、
はい、
この新生会の眼科の先生の素晴らしさがよくわかるというか、頼ってこられるっていうことなんですね、
はい、
へえ。ただですよ、そうやって、
はい、
あの眼科のお話の通訳をするということは専門用語もいっぱい出てくると思うんですよ。
はい、そうですね、
難しいですよね。
そうですね、専門用語難しいです
ね、
はい、
そこは勉強されて。
そうですね、私は眼科で勉強したりとかもしております。
そうですか。
で、周先生も一緒に通訳してくださったりとか。
あ、
はい、
なるほど、
はい、
この2人が一緒に入ってくれればもう完璧ですね、はい、完璧ですよね。だってこう難しいところは、
うん、そうです
ね、朱先生にちょっと聞いて、
はいはいはい、
こういうのはどういうことっていうのを聞いて、それを分かった上で日本語に違った中国語に直したり、
はい、
またその聞いてらっしゃることを日本語に直したり、
そうです、
すごいそんな連携プレーがなされているということですか。
はい、そうです。
大変ですね。でも、
うん、
どうですか。
大丈夫です。
大丈夫、
はい、
うん、あのもともと宮下さんは、
はい、
そういう、まあ、病気のこととかその、はい、眼科のこととか、
はい、
専門的なことは勉強は全く、
はい、
ああ、もともとお医者さんだったわけでも
ないです。
なくて。ああ、そうなんですか、
はい、
そうするとこの通訳をするということでいろんな勉強をされたんですね。特にやっていて大変だなって思うことはどんなことですか。
大変なことは今のところはないです。
ないですか。おお、素晴らしい。やっぱりそのね、なんて言うんですか、あまりよくわからない富山というところもよくわからない、日本語もよくわからないという方がいらっしゃって、頼りになるのは宮下さんだけみたいな、まあ、朱先生もいらっしゃればこのお二人に頼るしかないみたいな感じでね、心細くを持って来られる患者さんも多いと思うんですけれども。
あ、そうですね、やっぱり最初は日本はどういう国かわからない、
うん、
心配している患者さんは結構いるんですね、
うん、
でも実際は来られたら先生方は優しく対応していただいて、で病院のスタッフ看護師さんとかもすごく優しく話したりとか、ゆっくり説明したりとかしてますの で、 で安心できてます。
ああ、そうですか、はい、でやっぱりそういう新生会富山病院が、まあ、宮下さんをはじめとして、まあ、通訳の方をね置かれていたりとか、受け入れる体制っていうのが本当にしっかりされているっていうことが大きいですね。
うん、そうです。うちは今中国語勉強会というか交流会ですね。
お、交流会、
はい、もうやってます。毎週の木曜日お昼の時間帯にみんなお食事しながら中国語を交流してます。中国語で交流してます。
へえ、それはもう職員の皆さんが集まって。
はい、
へえ、すごい。じゃあもう皆さん中国語を学ぶぞっていう気持ちでいるんですね。
そうですね、
はあ
はい、
その中でやっぱり中心となっているのは宮下さんがこう講座とまで言うのか言わないのか。
そうです、講座までは言わないんです。うん、言わないです。
そうです。
交流、交流ですね。
ああ
、会話、会話です。
はい、その時間はなるべく中国語で話す、は
い、そうですね、あの気楽にみんな楽しく話したりとかしてます、
う
ん、
中国語、まあ、お二人ともね、普段は中国語でお話になって、まあ、母国語ですから、まあ、もちろんお得意なんですけれども、中国語のこういうところがきっと日本の皆さんは難しいんだろうなって思うところってどういうところですか？
そうですね、やっぱり発音は難しいですね。
発音、
はい、
特に紛らわしいとか難しいのってどんなのがありますか？
そうですね、例えばし
し、
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 そうです。そうそう、日本語でそう
そう。そうそう、
ああ、いいです。し、し、し、し、ちょっと難しいです。
うん、難しかった。うまく言えてるのかどうかもよくわからない。
大丈夫です。
大丈夫でした。
聞いてます。
でもこうやって真似っこできるといいですね。
そうです
ね。なんか教科書だけでは分かりきれないところもいっぱいあると思うの で、
ね、
実際にお話しするって大事ですね。で、あの朱先生もあの日本語ちょっと難しくてっていうふうにはおっしゃってましたけれども、結構分かってらっしゃいますもんね。聞くのは得意？
実は日本語の敬語を使うことは難しいと思います。
敬語が難しいんです ね、
ですね。
じゃあ敬語じゃないのは大丈夫？
はい、だです
ご謙遜ね。でもあのこうやって日本にいると少しずつやっぱり日本語も分かるようになってこられてますか？
そうですね。
ねえ、いつまで先生はこの富山にいらっしゃるご予定なんですか？
去年の 10月から日本へ来ました。
はい、
今年の3月の月末まで
日本へ。そうですか、はい、結構長くいらっしゃいますね。
はい、
ね、たっぷり時間があって。
そうですね。
あ、順番にこの第四人民委員から順番に先生は研修に来られてるんですか？
そうです
ね。へ、でも眼科の先生だけで100人いるってお聞きしましたけれども、できれば全員来たいですけれども、そうはいかないですよね。
はい、
ね、
第四人民病院は眼科を中心として、総合的な病院です。職員は約3000人。
3000人？
医師900人。そのうち眼科医師は、100人近くいます。
そんなに大きい病院なんですか？やっぱり中国にねお住まいの方も多いからそうなってしまうのかもしれませんけれども、大きいですね規模が違いますね。あ、で先ほどそうそう宮下さんに写真も見せていただいたんですけれども、はい、患者さんがずらーってずらーって並んでる写真、それだけ並ばないと見てもらえないですか？たくさん並ばないといけない、
人数は多いです、
ね、
国民、患者数は多いですので、ちょっと早めに行って整理券みたいのもらって、はい、診察します。
そうですか、
はい、
ね、でもあの中国の皆さんにもね少しでもいい医療をねお届けできればということで皆さんこうやって勉強しにいらっしゃってるんですね。そうですか。さあじゃあそろそろここでですね一曲おかけしたいと思います。今日は宮下さんに選んでいただいたんですけれども AKB48 の365日の紙飛行機を選んでいただきましたが、この曲を選ばれたのはなぜですか？
歌詞とメロディーが好きなので、
はい
はい、
選ばれましたか。ドラマも見てますか？
ドラマはまだ見てないんです。
そうですかということで曲がお好きということで選んでいただきました。それではおかけします。 AKB48 で365日の紙飛行機です。 AKB48 で365日の紙飛行機おかけしています。今日のこの時間は新生会富山病院で通訳などされている宮下玲奈さんと、そして、中国の瀋陽市第四人民医院から、研修ということでいらっしゃっている朱光麗先生にお越しいただいております。まあ中国語、私本当に中国にも縁がなくて一度も行ったことがないんですけれども、宮下さん中国、しかもこの瀋陽市とても寒いところだっていうふうにおっしゃってましたが、 どんなところがいいところだなって思いますか？好きなところってどんなところですか？
信用ですか？
はい、
あ、信用は、うん、面白いところ、大きいところ、うん、いっぱいあります、
うん、
はい、で昔は満州というところです。
あ、
は
い、そうなんですか、
はい、
へ、そうすると何かこう、ちょっと身近に感じられる方もね、
はいはい、
おられるかなと思いますけれどもね、
はい、
もう宮下さんはずっと信用にお住まいというか。
はい、そうです。
あ、そうですか、はい、じゃあもう懐かしいなとか、ちょっと帰りたいななんて思うこともありますか？
そうですね、毎年は私帰ったりとか。
そうですか。
仕事、この仕事する前も毎年お正月の時帰ったりとかしてたんですけど、
はい、まあ、今はこうやってね、行き来することもとっても多くなりましたよね。
はい、はいはい、そうですね、
うん、
はい、ね、毎年年間 3,4 回ほど。
あ、はい、そんなに。
はい、帰ったりとかしております。
じゃあお仕事で、
はい、
まあ、この新生会のお仕事で通訳で行かれて、
はいはいはい、
ついでに実家にも寄っていくみたいな。
うん、実家、うちは、うん、寄れない時多いです
ね。あ、そうですよね仕事で行ってるんですもんねそうですよね、そっか、近くまで来てるのにとか、そんな感じ。
その時は、うちに寄っても誰もいないです。お、
あ、あら、
両親はその時は日本に来ますので、いつも私中国を帰る時は両親こちらで子供の面倒を見てもらって。
あ、そういうことですか。
はい、
あ、そうですか、
はい、
じゃあご両親もちょこちょこ日本にはいらっしゃってるんですね。
あ、そうです。
あ、でもそれは何よりです。なんだかね、こうやってお互いに仲良くねできるっていいことですもんね、はい、お子さん結構でも大きいんですよね。
はい、8歳です。
8歳、
はい、
ね、今ではすっかりもう、え、 お嬢ちゃんですか？
はい、女の子です。
あ、8歳にもなればなんだかもうね、一人前というか一人前ってこともないですけれども、ね、結構頼りになったりもするんじゃないですか？
うん、そうですね、今は一番感じてることは、はい、日本語よく娘に直されたりとかしてます。
へえ、
はい、
そっか、はい、両方喋れるんですもんね、お嬢さんね。
はい、喋れます。
そっか。でご主人は中国語は？
あ、全然ダメです
やっぱりそうなるとお嬢さんがやっぱりこう一番ね、どちらのことも理解してくださっているというのがありますかね。そうですか、そうですか、まあ、そんな宮下玲奈さんに今日はお越しいただいておりますけれども、あの先ほどは病院に来られた、中国人の方への、通訳というお話をお伺いしましたが、その中国に行かれて、その新生会の先生と一緒に中国に行って、通訳するということもあるんですね。
そうですね、今は眼科の先生、はい、タシ先生はよく中国大連で手術をしたり、
うん、
新葉大四人民病院で客員教授として教えたりとかしています。
ああ、その通訳ということですか？
はい、それ一緒に、はい、やらせていただいてます。
なので、まあ、こちらとしては本当に同時通訳というか、喋ってらっしゃるのをそのまま通訳するっていうこともその授業の中ではありますか？
うん、ああ、そうですね。で、先生の講演は、先生の講演はほとんど前、あ、余裕を持ってもテーマ決めて、で先生は、はい、もう原稿もありますので。
あ、原稿もあるんですね。はい、あ、そうするとやりやすいですよね。
はい、あ、うん、大連人民病院行ったらですね、で周先生みたいな、あ、日本語をできる先生もい
ますので。そっか、はい、また心強いんですね。周先生は舘先生の授業というか講演というのも何度も聞かれてるんですか？やっぱり勉強になりますか？
そうですね。
あ、ね、で、あの舘先生、あの私、え、昨年ですか、昨年末か、あの講演会もご一緒させていただいたんですけれども、とても分かりやすくねお話しされますし、とてもあのお人柄も魅力的な方なので、中国でも大人気じゃないかと思うのですが、ね、
そうですね、すごく人気です。
いや、ありがとうございます。なので、あのぜひですね、 新生活富山病院、まあ、眼科の先生としては本当に有名でもいらっしゃいますのでね、またご相談終わりの方足を運んでいただければなというふうにも思いますけれどもね。そうですか。ではあの時間も迫ってまいりましたが、朱先生はこの後どんな勉強を新生活ではされるんですか？
この度主に田地先生から日本の眼科の先進的な技術を学ぶため日本へ来ました。
あ、そうですか。じゃあこれからもその田地先生の、ま、技術ですとか、ま、お話とかも一緒にこう聞かれたり、
はい、
ま、診察にもご一緒されたりして、
そうですね、
その技を習得するという感じですかね。そうですか。頑張ってください。では宮下さんはどうでしょうか、この後、
はい、
まあ、この後もいろんな先生がね中国からいらっしゃって、
はいはい、
まあ、最初は慣れないこともねいっぱいおありで、はい、とても頼りにされるとも思いますし、はい、であと患者さんもすごくあの、はい、心強くね思われると思うんですけれども、この後どんなことを大事にお仕事していきたいなっていうふうに思いますか？
はい、そうですね。で今後安心と満足の医療を目指して新世界富山病院の理念を多くの中国患者さんに伝わればいいなと思います。
あ、そうですか、ね、本当にあのこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで今日この時間はですね、2ヶ月に1回新世界富山病院から先生方スタッフの皆さんお越しいただいておりますけれども、中国関連のお仕事をされているという、宮下玲奈さんにお話を伺いしました。そして新陽市第四人民医院の朱光玲先生にもお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。